こんにちは、上野秀則です。上野秀則プロ FX ウィークリートレード戦略をポッドキャストでお届けします。今回のテーマはウクライナ情勢への相場の感濃度は徐々に薄れる、 FOMC に向けての要人発言予定も少ない1週間ということになります。ウクライナ情勢なんですが、15日の火曜日にベラルーシとのですね、合同軍事演習を終えてロシア軍が基地に向かったというこの報道でもってですね、一旦収束ということになってます。ベラルーシとウクライナの首都のキエフというのはですね、地理的に近いもんですから、ベラルーシにロシア軍がですねいるということは、キエフを攻めて全面戦争に至るというようなですね、そういうリスクが意識されるわけですけれども、そこから軍事演習を終わって撤収するということはですね、もうそういう全面戦争に持ち込むつもりはないんだよという、そういうアピールだというふうに考えられます。とは言いながら、10万人を優に超えるロシア軍がウクライナを未だに取り囲んでですね、軍事的な圧力をかけ続けているという状況は、何も変わっていないということなので、依然ウクライナに対してはですね、軍事的な圧力がですね、かけ続けられているということにはなります。こういう状況に対して、バイデン大統領がですね、挑発をずっと続けてるわけですが、11月の中間選挙で確実に負けるというような劣勢に立たされてるわけですね。ですから何か突破口が必要なんですが、ウクライナ情勢悪化でロシアからのですね、脅威を煽ることで目先を変えようとしている意図がもう明らかであるということですね。プーチンにはそれを見透かされているわけですから、そんな挑発に乗る可能性は低いというふうに思っております。ではロシアはどのような形でですね、NATO の脅威を排除しに来るのかってことなんですけれども、これはですね、やはり時間がかかると思うんですね。で、第一ステップとしては繰り返しミンスク合意の遵守を迫るということになると思います。ミンスク合意というのは2014年にウクライナとロシアとフランスとドイツによるですね、国際法に基づく合意なんですけれども、ドネツク州とルガンスク州での内戦が非常に激しかったので、この停戦合意ということですね。で、この両州につきましては、親ロ派の支配地域にするということを合意してます。そして、事実上の自治領にあたる特別な地位を認めると。こういう合意ですね。というわけで、ウクライナ政府はですね、このミンスク合意を実行に移そうというふうに試みたんですが、これがですね、国民の怒りを買いまして、暴動に発展したりとかしてですね、当時の新ロシア派の政権が転覆したりとか、大変な混乱があったということです。現状でも、ウクライナの国民の 75% が、ミンスク合意に反対しているという状況の中で、これを実行するのは不可能である。それはロシアもわかっていると思います。ロシアとしては、ウクライナの中に、新ロシア派のですね、支配地域である2つの自治領というのがですね、特別な地位を持って認められればですね、これ国際的に認められるということですから、ウクライナが NATO に加盟しようと思った時にですね、強力な反対勢力になるということで、ウクライナの NATO へのですね、加盟を阻止できるという、そういう戦略があるわけですが、これは実現できそうもないということになりますので、ステップ2としては、この2州、ドネツク州、ルガンスク州、両州を独立国としてのですね、国際承認を目指していく流れになるとは思います。あくまでもですね、ウクライナの中の国内問題として、もちろん、ドネツク、ルガンスク両州のですね、市民に対してはロシアのパスポートを発行したりとか、いろいろそういう形でですね、すでにロシアの支配下に置こうというような流れにはなってるんですが、でも実際はウクライナの一部ですから、ウクライナから引き離してですね、独立をさせて、そしてロシアと同盟関係を結んでですね、正式に武器の供与を行うというような形でですね、ロシアの安全保障を図っていくんだというふうに思います。15日にロシアがですね、ベラルーシから撤退するということになって、その翌々日にですね、戦闘が始まったということで、これがですね、非常に大きなニュースになりまして、実際相場も動揺したんですけれども、これ実際はですね、ドネツク州の4つの地域で、ウクライナの政府軍がですね、親ロシアの反政府組織に対してですね、迫撃砲とグレネードを撃ち込んできたというような報道だったんですけれども、ウクライナ政府軍はそれはやってないというふうに発表してみたり、いろいろ泥仕合の様子を呈したんですが、結局としてはですね、やはり内戦が 激化しているということは確かなことであると思います。この内戦が激化しているということは、要するにさっきのミンスク合意が守られていないということになるわけですけれども、ミンスク合意自体がですね、それを実行するのが非常に難しいということがあるわけですから、これからおそらくですね、この両州の中で内戦が激化していくのかなというふうには思ってます。仮にそうなったとしてもですね、それはロシアの戦争ではないので、ロシアが NATO と戦争してるわけじゃないですよね。もちろん代理戦争の色彩は帯びてるわけですが、まだウクライナは NATO に入ってるわけでもないですし、ドネツク、ルガンスク両州の反政府組織がですね、ロシア寄りだと言ってもですね、ロシアが戦争してるわけではなくてですね、あくまでもウクライナの国内問題ということですから、これからどんなに戦闘が激しくなってですね、死者が出るような事態になったとしても、これは国際社会、特に金融市場ではですね、ほとんど影響がないんじゃないかなというふうには思いますよね。ウクライナ東部の2つの州の独立を助けるためにですね、ロシアが直接的に軍事行動に出るということは、これはですね、許されないことですよね。当然、経済制裁も受けますし、仮に独立ということになった場合でも、国際的にはですね、認められないということになってしまう可能性が高いわけですから、まあ、そこは慎重に行うんだというふうに思いますし、ましてや全面戦争でウクライナをですね、占領するということに関してはですね、ロシアの国力を持ってもそれを成し遂げることはなかなか難しいというような現実的な側面もありまして、ロシア側のですね、戦死者も増えるでしょうし、もともとはこの国っていうのは兄弟国の関係ということもありまして、まあ同胞たちということもありますから、そこで血で血を洗うような大戦争に発展する可能性は低いというふうに考えております。まあ、今後もその停戦合意があるにしても、紛争地域としてですね、また内戦がかなり激しくなる可能性はあるんですが、それに一喜一憂して金融相場はもう動かなくなるだろうなっていうふうに思ってるわけですね。それは先週のその最初の攻撃で、まあ、終わりというか、今現状はですね、死者は出てないんですけど、戦闘状態はまだ散発的に続いているというような状態にはなってます。というわけで、ウクライナ情勢は一旦一段落したので、相場に与える影響はこれから小さくなってくるかなというふうには思ってます。先週1週間でやっと流れが見えてきたかなというところですね。金融市場の一番のですね、関心事というのは、3月16日に結果が発表になる FOMC なんですけれども、ここに向けてですね、なかなかちょっとアメリカ国内でガタガタしているところについてちょっとご紹介しておきます。現状ですね、FRB の執行部、定員7名なんですけれども、このうちの5名の承認投票がですね、延期が続いております。共和党がですね、ラスキン副総裁の承認に反対しているということなんですけれども、この投票というのは個別に行うんではなくて、5名一体の承認投票という立て付けになっているものですから、パウエル氏さえですね、再任議長として正式には承認されてないんですね。臨時議長という立場です。欠員の3名を埋めるにあたって、その1人、ラスキン氏がですね、承認されないということで、5人とも全員承認されないという困った事態になってます。何が困ったかっていうと、パウエル議長の議会証言が行えないんですね。本来は2月中旬予定で、次回3月16日の FOMC のどういう議論がされるかというヒントになるはずだったんですね。次回の FOMC は非常に歴史的に重要なFOMC の会合ですね。初回の利上げ 0.25 なのか 0.50 なのか、今後の利上げのペースやバランスシート縮小の具体的な指針が示されることが期待されているわけですが、その前段階でパウエル議長の議会証言がないということになりますと、市場とのコミュニケーションの意味で非常に重要な機会が損なわれるということになってしまいます。3月16日までまだ時間があるじゃないかと思われるかもしれませんが、実はブラックアウト期間というですね、FOMC の開催される週のですね、2週間前の土曜日からは、FOMC の関係者は、その金融政策についてですね、公にはコメントが禁じられる期間ということになります。それは3月の5日土曜日からということになるわけですね。そうすると、あと残ってる期間は2週間ということになるわけですけれども、来週はですね、あんまりその予定が入ってないんですね。要人発言です。メスター・クリーブランド連銀総裁の発言っていうのが、24日木曜日の26時からありますね。この人はタカ派な方なので、 ブラードセントルイス連銀総裁のタカ派発言に寄り添った形になるのか、それともハト派なスタンスなのかとか、まあ、注目はされるわけですけれども、今週はこれくらいしか機会がないと、現状で予定されている部分においてはですね、非公式なコメントというのは取れるかもしれませんけれども、公式には予定されていないということになります。で、もし市場にそのヒントを与えるようなものにならなかった場合にはですね、2月の28日から3月の4日の5日間、この間でどれだけのコミュニケーションが取っていけるか、もちろんパウエル FRB 議長がですね、正式に再任されて上院下院で議会証言を行うみたいな機会がですね、その最終の1週間で行われるんであれば、それはそれで別に特に問題はないとは思いますけれども、それができるかどうかというのはですね、上院の銀行委員会でのですね、採決ということなんですけれども、共和党が反対しているよということですね。まあ、ことほどさようにですね、国内情勢というのはですね、あんまりうまくいってないんですよね。国民は高いインフレ率に苦しんでいるということで、バイデン政権は非常に不人気で、もう中間選挙は戦えないという状態まで追い込まれているわけですが、もう最後の取り出というのはですね、FRB がなんとかですね、インフレ退治を行ってくれないかということなんですけれども、それによってですね、景気が冷えてしまったら元も子もないので、まあ非常に綱渡りだということですね。最後に原油価格の件なんですけれども、ウクライナ情勢の悪化で、まあ当然、原油価格上昇圧力になるわけですが、まあこれがだんだん落ち着きを取り戻しているということになってますよね。そして残るのは、イラン核合意ということなんですけれども、こちらの方は着々と進んでいるようでして、イラン核合意がなされるんであればですね、原油価格は下がってくるというふうに思います。WTI 原油100ドル超えるためには、ウクライナ情勢の緊迫とイランとの緊張関係が続くということが前提になっているわけですが、まあ、イランの方がですね、供給を始められるということであるとすればですね、そういう危機は去るんだろうなというふうに思いまして、というわけで激動の先週と比べるとですね、今週はですね、非常に材料が少なくてですね、ウクライナ情勢もフェードアウトしていくきっかけになる1週間かななんて思ったりもしますので、あとはですね、FOMC メンバーの生の声が聞きたいなということですよね。期限は3月4日までということになっておりますので、期待してまいりましょう。ということで、今週も頑張りましょう。